鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。みょうゆうさん。
はい。
そして私、日向大輔。はい。ということで、今日もお届けしております、鳩組ホームルームなんでございますけれども。この鳩組ホームルームは、まあ私とね、私がマジシャンであり、インプロバイザーである。私と、そして僧侶であり、看護師である、みょうゆうさんがゆるゆる話しながらですね、うん、まあこの話を聞いていただいて、うん、カフェで横でこう、我々の話を盗み聞きしていただくというね、で、あ、こんな人たちもいるのね、と、ゆるーくリラックスしていただく番組というね、うんうん、いつもこの説明が毎回毎回ね、なんか、長いなと思いながら喋ってるんですけども。
あとね、盗み聞きってちょっとね、気になっちゃうよね。
そうか。じゃあ横で。
盗み聞きだからこう、なんか、盗み聞きっていうと積極的にこう、盗み聞きみたいな感じだから、こう、なんか嫌おうなく聞こえてくるみたいなね。
聞こえてきちゃったっていう風でね、
うん。そう、ご迷惑をおかけしております。
はい、そして今日はですね、みょうゆうさんの YouTube チャンネルの自由話の収録も兼ねておりますので、YouTube ご覧の皆さんこんにちは、うん、ということでね、たまには映像付きで
本当ですね
ということなんですけども、うん、別に映像がつくからって意識して、うん、こうスーツ着てきたわけじゃないんですよ。今日仕事なんですよ。
そうなんですね、
はい、今日ショーのパフォーマンスの仕事があって、
はい、それがこの間新調した。
そうなんですよ。だから新調しちゃったんですけど、なんか不思議なもんでね、もともとずっとそのこの間新調するまでに着てたスーツがあったんですけど、うんうんうん、それを普段着て現場に行ってまして、うん、でこの間寒い日で、うん、そのお店のテラスかなんかでマジックした時に、うん、ストーブ炊いてあって、うん、でそこのね店が狭いんですよ、うん、でストーブとお客さんの間に入ってこうやってたら、うん、楽屋帰ったら背中のね裾のところがパリパリっていうなと思ったら焦げてるんですよ、いやーと思って、オーダースーツなのにすんごいショックで、うん、はーって思いながら、たまたまそのタイミングで新しいのが来たので、今この新しいので現場に行ってるんですけど、なんかね、こう古いものと新しいのが入れ替わる。いや古くないんですよ、前のも。まだ1年ぐらいしか来てないんですよ。なんかこう来たるべくしてこういうこと起きたなみたいなことが感じて、
そう何かこう身を引いてくれたのかな。
いやでもね、今直し修理には出してるんですけど、まだ来たいとは思ってるんですけど、一回休みたいってね思ってたのかな、
そういうことかな、
ということでね、春なんで
不思議ね、
いろいろなものの本当に
入れ替わりありますよ、
起きるんですよ、
ね、でそのスーツっていうのはいわゆるサラリーマンの方々が着るようなスーツじゃなくて、マジック専用のスーツなんでしょ。
いや普通ですよ。
普通なの。
普通です。オーダースーツだというだけで、別に普通の仕立て屋さんにお願いしたんですけど、ただ、うん、なんて言うんでしょう、小道具がトランプだなんだ、細かいもの持ち歩くので、なんかポケット多めにしてねとかいうことはあるんですけど、
でも専門じゃないんだ。
別に仕掛けはしてないです。
どっかに鳩が縫い込んであるとか、
ね、鳩が縫い込んじゃダメです。鳩縫い込んだらかわいそうだからそんなことしちゃダメなんですけどいやでも本当にね、よく言われるんですよ、やっぱり、そういう特殊なところに頼んでるんですかって。
そう、
いや普通によくあるスーツ屋さんのスーツを、
まあ、
なるべくでもそうサラリーマンの方とは違って、うん、電車に乗るとかじゃなくて、商談の時とか、あと舞台の上で着るので、まあ、なるべくいい生地を使ってくださいとか、そういうことは言ってますけど、会社員とかねの方は、特に電車通勤の方、毎日スーツを着て乗るんですよ。
大変だ、
それ信じられなくて、スーツって結構すぐくたびれるので、あんな過酷な空間にね、ずっと1時間も2時間もいられる人もいるわけだから、
そうね、
すごいなと。
みんな何着か持ってるんでしょ
う。持ってるんでしょうね。
ね、
うん、
毎日着たら痛むけど、
そう、
まあローテーションして、
まあ、してるのかもしれないですね。そう。
でもスーツじゃなくてもいいのにね。
そう、本当そうですよね。
本当そうだよ。
日本ってねスーツ向いてない国なんですよ。この湿気が多いし、イギリスとかヨーロッパはやっぱ寒いし乾燥してるから、もう靴とかも革靴でいいしとかなんだけど。日本人ね、そんな革靴履いてたらみんなそれ足臭くなるわって思いますよ。
そうだよね。
大変ですよ。
で、スーツだってさ、で、決してさ、パフォーマンスするためにいい環境じゃないでしょ、だって。なんかこう、伸び伸びしてなく見えるよ。
まあまあ、それもね、人によるんですけど、スタイルによるんですけどね。
人によるんだ。
一応、マジックってもてなしの一環だと思ってるので、人をもてなすために来てるので、やっぱりこう、まあ、欧米の文化ではあるけど、一応私はちゃんともてなす気ありますよっていうことを形でも示してるつもりなんですけどね。
あ、そうなんだね。まあさ、確かに欧米から来たんだもんね、スーツなんてね。まあ、もし日本、純日本だとしたら、おもてなしの時は何なの？
やっぱ着物じゃないですか。
そうだよね。はい、羽織袴とか。
羽織で、そう。だから一応僕落語この間やった時にも、羽織と一応着物で最初出てきて。でもあれもね、 なんか聞いたらあんまり決まりないんですって。なんか香り着るかどうかとかも自由で、そういった気分で決めてるそうなんです。
あ、そう。あ、あの落語家さんが。
落語家さん。袴もつける人もいればつけない人もいるというか。あ、
そうなんだ。
僕が勝手に思い込んでたのは、うん、羽織を着て登場して、うん、枕を喋って、うん、本ネタ入るときになんか羽織を脱ぐもんだみたいな。
脱ぐ方いらっしゃる、
うん。そういうイメージだったけど、全然決まりはない。
うん、あ、そうなんだ。いや、お着物ってさ、女性の場合ものすっごいうるさい約束があるじゃない。
大変ですよね。
なんね。
ね。
今日ね、あの動画撮ってくださってる方もお着物ものすごくいつもから着てらっしゃるから大変よね。うん、
やっぱり ね、着付けとか時間かかりますしね。
着付けとかの問題じゃなくて柄とかよ。
柄。
柄とか色とかさ、生地とかさ。
そうか。
あら、あの方こんな時になんていうことになっちゃうんでしょ。
いや、意味があるんですね。
大きくうなずいてます。そう。
この柄はこういう時に着るものとかね。
とか。
だったらもう、ね、
合わせもさ、
ね、
あの何、この色にあの帯留めみたいになっちゃうんだよ。だからそんなのかなと思ったの。
いや、だからそういう、まあ、少なくともスーツに関しては、うんうんうん、そこまで、まあ、あるんだと思うんですよ。男性も純礼服と、これはいわゆる、まあ、略、うん、なんていうか、いわゆる普通の普段の、スリーピースですね、スーツと、あてか、ジャケットとジレとトラウザーっていう、うんうん、まあ、3点セットなんですけど、うん、でももっとちゃんとしたところだと略礼服みたいな、あのタキシードっていう、この襟の形がもっとこうつるんとしてる、
へえ、あ、見たことある
みたいなとか、塩ビ服は夜に着るとか、いろいろあるんですよね。
で、今ここに刺さってるこれ、
あ、ラペルピン、はい、
あ、何ピン、
ラペルピンって言って、
ラペルピン、
ここの襟に、そう、
これも刺すように、
いや、これはもう自由です。
あ、自由なの。
本来は、うん、もう人によってはもうクラシックなスタイルだったら余計なもんつけんなって言われるんですけど、僕は人前でなんかやるときに、あまりこう男性って飾るものがないんですよ、
うん、
女性みたいなアクセサリーがとか少ないから、ね、うん、せめてちょっとでもっていうぐらいでつけてるぐらいですね。
ああ、そうなんだ、はい、じゃあそれはあのなんていうのか、どなたでもつけられるものね。例えばそれ後でそこから火が出るとか、そういう仕組みじゃない。ない
そんなことはないです。普通のものです。普通のもの。
何かこうマジシャンっていうといろいろ仕込んでるイメージがあるのよね。
ああ、そうですけど、うんうんうん、なんかなるべく日用品でもちゃんといいものをつけようとか意識はしてますね、あの人前に出るときは、だからこうカフスボタンとかも今してないですけど、ここにカフスボタンつけると見てる人は見てるんで、
確かにね。
この間小学校のショーをやったときに、やっぱ面白いなと思ったのは、あの当然小学生男女いっぱいいるんですけど、最後写真撮ろうってみんなでこうみんなの中に入っていったときに、男子はとにかくね、触りたがるんですよ。握手してとか、なんか俺もねマジック一つできるんだよ、まあ、そういう感じじゃないですか。
ありがち
だけど同じ年頃の女子でも全然違うんですよ、言うことが、あ、これ綺麗って言って、こうこの細かいカフスボタンとか見てるんですよ。 そのキラキラすごい綺麗とか言って見てるねみたいな。
へ、
面白いな、こんなところからもう目の付けどころが
違うんだよね。本当、最近はさ、あの男だ女だって言うとうるさいけど、
まあね、
でも
違いはありますよね。
違うよね、それはわかる。
なんかそういう話をしだすとまたなんか深い話にどんどんなっていっちゃうんですけど、妙憂さんは女性の僧侶っていうのは人数的にやっぱ少ない方なんですよね。
少ないと思うね、やっぱり全体の割合からしたらね。
で、女性がその僧侶になるってことに関して、例えばだ女性だったからこそ大変だったとか、あと女性と男性のなんか立場の違いとかって感じることあるんですか？
あのね、なるのが大変だったっていうのは私は感じなかったけど、立場は絶対的に違うと思うよ。
そうなんだ、
どう
違うんですか、言える範囲で。
ね、女性では、あの、いけないところがある
ん
ですよ、未だに入れない、それとか学べないこともある。
へ
え、
そうなんだ、
でもそれは私の宗派だからであって、他のところの皆様方は分からないけど、私は他のは、ね、全然勉強不足だから、分かんないけど、まあ、うちはあったね。
あの、空海さんといえば密教じゃないですか。密教を持って帰ってきて、それはもう男性女性関係なく、お弟子さんになっても聞けるもんではないんですね、簡単には。
だから、あの空海さんが持ってきたばっかりの頃なんかは、女性は上に、あの高野山の山に上がることさえできなかったから ね、
まあ、からね、
女人禁制だったから、
はいはいはい、
でもその後やっと上がれるようになって、じゃあ今フルオープンかっていうと、フルオープンではない。あの、密教の教えはもらってるんだけど、それ以上に学ぶところがあって、そこの、あの、おいし、衣は全部白だったりするんだけど、そこには女子はいけないって、私が、あの、修行してた時の旅館さんはおっしゃってた。 だからそこに女子が行けるようになることが私の夢なのよなんておっしゃってたけど、うん、うん、あるな、うちは差がっていうか区別かな、
ね、
うん、でもね、ある意味大事だと思うんだよね。ほら、あのお相撲ってさ、うん、男性しかいないじゃない、
うんうんうん、
で、あの土俵の中に女性は入っちゃいけないってなってて、はい、でそれをこう男女平等だからとか言ってさ、うん、あの入れろとか言うけど、うん、でもなんかこうそういうあれも神事だからね、神の祭り事だから、うんうん、そういうふうにこうなんていうの、別に差別じゃなくて、
うん、
あの区別っていうの、
うん
うん、あると思うんだよね、
うん、
だって平等じゃないや、そもそも。
まあね、
うん、じゃあ、うん、あのお産します、産屋があって、うん、お産しますってさ、そこに殿方もじゃあ男女平等だから入れって言ったらさ、やっぱ結構嫌なのよ、
うん、
嫌だよね、
うんうん
うん、あのいろんな意味でね、うん、私だったら嫌だと思うんだけど、うんうんうん、だからそれは別に差別じゃなくて、うん、区別だと思うんだよ、
うん、
だ最近そのあたりがさ、なんかごっちゃごちゃになって、うん、あの同じだ同じだって言うけど同じじゃないよね、
うん、
構造的に、
まあ、上下みたいなことをしちゃうとまたいろいろと難しくなってくるんだけど、
うん、
違うものは違いますよね。
そうそう、だからさっき、うん、あの言ったみたいにね、うん、男の子はさ触りたがる、自分の自慢したがる、
はいはいはいはい、
でも女の子は綺麗なそういう細かいところにね、あの目が行くっていうのもさ、
はい、
それはもうなんていうの、特性だからね、
うん、
なんか各々が持ってる良きところを、うん、なんていうのかな、お互いに大事にしたらいいのになーって思うけど、
ね、本当ね、
やったら同じだって言うんじゃなくてね、う
ん、なんかね、最近あの一番最近でもないな、もう何十年も前から、2、30年前からそうらしいんですけど、
うん、
英語の言葉でもね、
うん、
男性女性の区別をなくそうみたいな結構動きがあるらしくて、一番バカバカしいなと思ったのは、うん、ヒストリーって言葉あるんですよ、
うん、
歴史のヒストリー、
うん、
ヒストリーのヒスって HIS って始まるから、
うんうん、
それが彼のヒズみたいになるとちょっとあれだから、うんうん、ちょっと違う単語を考えた方がいいんじゃないと本気で言い出した人がいたらしくて
、
じゃあ男性の自分の歴史はヒストリーだけど、女性の歴史はハーストリーなのみたいな、そんなことを言い出したら、だってもともとそういう言葉なのか分かんないですけど、
そう、ね、なんかね、うん、北斎、
うん
うん、なんか言葉遊び、もうそんなさ、さまつな表面のところにね、あのごちゃごちゃ言って労力使うんだったらね、もう根底を見た方がいいよね、根っこを見た方がいい。
でもそれこそ看護師さんだってそうじゃないですか、
うん、
看護師さんは逆に看護婦じゃなくて看護師にしたことで男性もまあ参入しやすくなったっていういい面もあるのかもしれないですけどね、
うんうんうん、
でもいらんところばっかり、いらんところにもね、そんなのばっかり入れちゃうと ね、
そうそう、
それはちょっとやりづらくなるなとは思いますけど、
うん、でもうん、でもどうな、今何でもいいって言おうと思ってちょっとこらえたけどそういうところにきちんとね、うん、あの細部にこだわるっていうところこそが文化を、うん、発展させるっていうのもあるのかな。うん、
なるほどね。
でもぶち壊すっていうのもあると思うけどね。
ぶち壊す、
そうだよ、
穏やかじゃないですね
だってそんなさ細かいね、ヒストリーだハストリーだって、
うん、
そんなどうでもいいわって思うもん、うんうん、
確かにね、
うん、
なんかこう重箱の隅つつきたがる人はいつの世の中にもいるんだと思うんですけど
つつきたがる、
そりゃそうだ、いるんですよ、
そりゃそうだ、
いるんだけど、うん、今特にほら、あの前もこういう話したと思うんですけど、端っこの方にいるちょっとした人でも、
うん、
こう声が大きくなる時代だから、
うんうん、そうだね、
だからあたかもみんながそう言ってるみたいになっちゃって、
うん、
みんなが大げさに捉えて、じゃあ対策しなきゃみたいになっちゃうのもね、あるかなと思うんですけどね、
確かにね、
うん、
まあ、みんながそう言ってるって言ったらまるで小学生だからねやったじゃん小学生の頃、これみんな持ってるよだから買ってって、誰も持ってない、一人持ってたらみんなにしてさ
そう
みんな持ってるから買ってとか言ってたじゃん、だからそれと同じよやってることは、
特にね同調圧力に弱い、
うん、
我々日本人がです ね、みんなそうやって、じゃあみんなが買ってるならとかね、
うん、
なりがちですけど ね、みんなが騒いでるから私もとかね、うん、いうのはあると思いますけどね、
う
ん、
まあ、そういうのに流されずに、あの自分の目で見たもの、自分の心で感じたものだけを
出た、
うん、信じていくことにしよう、
お釈迦様の教えですよね、
そういうことです、
結局ね、
うん、
そうそうそうそう、結局自分で見たものしかね、人間信じない方がいいってのも違うけど、人からのね、なんかことでいろいろと心の中で幻想が広がってしまってね、苦しむとかは絶対あると思うんでね、
それに人から聞いた時ってもうその人のフィルター通ってるからね、
うん、
うん、あの事実じゃないよ、私が見て伝えたらもう私の見方が入っちゃってるから、だからそれを丸呑みするのはさ、とても危険だよ。
今うちの父がですね、まあ、70代なんですけど、うん、ネット上にこういろんな健康情報がね溢れてるんですよね、うん、でまあ真実かどうかは全部わからないですけど、もういちいち鵜呑みにしてると大変なんですよ。
大変だよ。
あのお茶がいいとか何時にはこれを飲むといいとかいっぱいあるじゃないですか、うん、皆さんどうしてるんですかね取捨選択はどうしてるのかなと思って。
いやー本当 ね、もうやるだけやって、うん、自分に合ってるものだけ残していくんだろうね。
あ、そうですね、うん、僕ね、ほら朝ごはんは食べなきゃダメでしょ、うん、説って結構、うん、世の中一般的なんですけど、うん、実は食べない方が調子良かったりするんですよ、
うん、
ブレックファストってまた英語ですけど、うん、あれ断食をやめるって意味の言葉ですよね、元々。
そうなんだ。ブレイクか。
ファストは断食で、うんうんうん、ブレイクは断食やめる。
あ、
だから逆に言うと朝ごはん食べるまでは胃が休んでるんですよ、
うん、
で僕夜中、まあ、夜中も食べないし8時ぐらいにご飯食べたら夜のね、うん、その後次の日のお昼まで食べない16時間ぐらい。
あ、なんか
胃が休んでるんですよ。
今最近本が出てるじゃん、何時間断食とかいう。いや、
だから毎日ちょっと断食してるんですよ、ま、でも調子はいいんですよ。食べないから疲れるとかダメってことは特にないなって思ったりしておりますが、皆さんはいかがでしょうか。
本当にいかがでしょうかねさあいろんな話してきたけど、はいはい、今日はせっかく映像があるんだから、はいはい、やってやって、
ね、自由案で初めてこういうことがね、うん、
初めて。
ではちょっとだけマジックをご披露しますので、あんまりこんな至近距離でね見せたことなかったですけど、ちょっと紙を使います。
うわ
ー、さらに、もう一つ、もう一つ掴むのがあります。トランプですね、
うん、
これすごく薄い生地なのですごくちっちゃくなります。見えます？めちゃくちゃちっちゃくなりました。弾くと上飛んでいってこの辺に漂ってますけど、トランプでうまくキャッチすると再び見えるようになったり。どうもありがとうございました。
こんな近くで見てるのに全然わかんない、
はい、ありがとうございます。
さすが、
いやいやいや、
どっかの国で優勝したんだもんね。
どっかの国、だいぶざっくりしてますねイギリスの大会で優勝したので、うん、はい、ヨーロッパチャンピオンですね。
いやいや、これはすごい。まあ、こんなね、すごい近くで見たけど全然わかんなくて、はい、なんだか知らないけどウキウキするね。
ウキウキします。ウキウキすならよかった。
ウキウキってなったけどこれ普段やってらっしゃるんですよね。
そうですね、あちこち都内でやってますし、うん、ちょっと今パッとねショーのスケジュールが決まってないんですけど、また5月6月以降ねどんどん増えていくと思うので、
うん、
またこのポッドキャストでもお知らせをできればなと思っております。
はい、はい、いや、あとあれだ、言っとかないと、これポッドキャストだけで聞いてくださってる方はなぜ妙優がキャキャ言ってんのか。
あ、そうですね、
画像がね、はい、
先ほどね冒頭にも言いましたけど、うん、妙優さんの YouTube チャンネルがね、うんうん、自由案というチャンネルございまして、そちらの方にもね、
う
ん、結構定期的に配信してるんですよね。はいはい、そうです
、
はい、で自由案の字は、慈悲の心の字ですね、に憂いの自由案というチャンネルがございますので、そちらもぜひねチャンネル登録していただければ、うん、さっきのマジックも見られるし、うん、まあ、今後もね続々と収録していくということですよね。
は
い、
そうですね、
はい、
はい、ということで、そして、YouTube で私の自由案を見てくださってる方も今度はポッドキャストの方にこの第3とおしゃべりしてますので遊びに来てください。
はい、ぜひお聞きいただければと思います。この鳩組ホームルームではですね、番組でお便りを募集しておりますので、番組のサイトの方行きますとお便りフォームがございますので、そちらにこんなこと思ったわとか、最近こんなこと悩んでますとかね、寄せていただければと思っております、うん、はい、ということでね、また次回お会いできればと思います。どうもありがとうございました。
はい、それではまた。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。 ごきげんよう、さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.